新約聖書18ページマタイによる福音書10章16節から、私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。もう一箇所を、エフェソの信徒への手紙6章の10節からであります。新約聖書の359ページ、エフェソの信徒への手紙6章の10節から、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜として被り、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。 どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。一般にも祈りというのは本当にどこに求めたらいいのか、自分ではどうしようもなくなってですね、何とかしてくださいという時に、本気で祈るのではないかなと思います。これはキリスト教信仰のことだけを言っています。誰でも祈りたい時があろうと思います。何とかしてくださいと、これが祈りの本心ですね。私がもし大変なお金持ちで1億のお金を持っていたら、神様、なんとか今日の家賃を払えるようにしてください、そんなことを祈りません。持っているならば祈りません。あるいは私が健康で、もうどこにでも自分の力で歩くこともでき、生活もできるならば、主よ、どうかこのことができるようにしてくださいなどと祈りません。また能力に恵まれてですね、本当に能力の十分にそんなに苦労もしないでできる仕事に、それを預けられているだけならば、神様なんとか助けてくださいと祈ったりしません。それが祈りの本心ですね。改めてそういうことを考えて、今日私たちが学びたい、恵みを受けたいと思っている箇所を読みますと、パウロが何を祈っているかですね。もう一度6章の19節から見ますと、また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。大胆に大胆にと繰り返し出てきますが、私たちが聖書から見ることができるこのパウロという人物は、本当に大胆で、こんな風に大胆に大胆にとですね、今更祈る人のようにも見えません。本当に勇気に満ち溢れてですね、それこそ聖書の中でそんなに細かくパウロのことは語っていませんが、パウロが受けた苦難というものを聖書から見ると、もう息が止まるような苦難の中を彼が歩んだことがわかります。彼がこの福音を伝えるにあたってどのような困難直面しなければならなかったか、それを見るとですね、私たちは本当に息が止まります。聖書から一箇所だけ見てみたいと思うんですが、新約聖書の338ページに、パウロがあえてですね、あえて自分がこういうふうな苦労をして、こういう困難を乗り越えて福音を伝えているんだと、こういうふうに披露しているところがあります。コリントの信徒への手紙の第2の11章でありますけれども、自分はこういう困難、こういう苦しみ、こういう悩み、それを経ながらこの福音を伝える者としての役割を果たしているんだと。これはですね、本当は彼は言いたくなかったんですね。でも 自分たちは苦労していると言って人々に苦労を自慢してですね、そしておかしなことを伝えている人たちがいるもんですから、我々は本当にこの福音のためにこんな苦労をして、そして歩んできた者たちだと言って、それ自体はいいんだけれども、その後教える教えがですね、パウロが述べ伝えたイエス・キリストとは関係のないような教えをしていくもんですから、その苦労にびっくりして人々が、ああこんなに苦労している、キリストのために苦労している人々の話だったら真剣に聞こうと言ってですね、それに巻き込まれてしまわないように、誰からあなた方は聞いたのか、私だって、まあ、苦労を本当は言いたくないけれども言わなければならないならこんなもんだよと披露した箇所です。11章の23節からこう語るんですね。彼らはキリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較にできないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。主イエスの父、イエスの父である神、永遠に褒めたたえられるべき方は、私が偽りを言っていないことをご存知です。これがパウロです。だからですね、このパウロという人物のこう、まあ、履歴ですね。伝道者としての履歴を見ればですね、まあ、今更こういうふうに大胆にと神様に祈って、まあ、自分で祈るだけでは足りなくて、人々にも本当に祈ってくださいとこういうふうにお願いする、そういう人のようにも見えません。十分いろいろな艱難辛苦を乗り越えてですね、もう鍛えられたですね、人物のように見えます。しかし、改めて、この福音を信じる者の強さとは何なのか。これが鍵です。パウロがここで言っているように、誇らなければならないとしたら、自分の弱さを誇りましょうと言っているわけです。弱さを誇りましょう。この弱さを誇りましょうということは、いつまで経っても十分にはならないということです。いつまで経っても神様から助けていただけなければどうしようもないということです。むしろ、進めば進むほどにただただ神様に助けていただいて初めて自分があるということです。これが信仰の強さです。普通強さと考えるとですね、その人が強いと私たちは見ます。その人が強いか弱いか、こういうふうに聖書は人を見ません。神様もそのように見ません。そしてこのイエス・キリストの福音の光の中では全くそのように人を見ません。その人が強いか強くないか、そのように見ません。その人と共におられるお方が強く、そしてそのお方にしっかりとつながっている、その絆が強い、こう これが信仰による強さです。共におられる方は強い。だけどもその方にしっかりとつながっていない。これはどんなにその人が強そうに見えても当てになりません。今日加入式でお読みした御言葉の通りです。私を離れてはあなた方は何もできない。とても受け入れがたい言葉ですね。とても受け入れがたい言葉です。神様につながらなくたってあれもできるじゃないか、これもできるじゃないかと、一生懸命勉強して、一生懸命体を鍛えて、一生懸命本当に人に頭を下げたり、あるいは人と出会ったりして、人との関係を作って、あるいは助けたり助けられたりして、本当に人との関係を進めていって、また知恵も本当にますます増し加えて、そうして歩んでいって、キリストとつながらなければ、神とつながらなければ何もできないとは何事だと、こう思うと思うんですね、本音では。パウロもまたそのように思ってもよかったと思います。これは伝道という限られた、パウロに与えられた神様からの召しの中で、働きの中でのことですけれども、あの苦労を乗り越え、この苦労を乗り越え、経験を積み重ね、知識を積み重ね、そしていろいろな人々とのつながりを作り、そうして今今日私が何かを成し遂げてここにいるんだと考えてもよかったと思います。しかしそのような姿はみじんも彼の中にありません。まるで本当に自分で祈っても足りなくてですね、散々祈ってると思うんですね。神様どうか助けてくださいと。でも自分で祈っても散々祈っても足りなくて、どうか皆さん祈ってくださいと、こうエフェソの人たちにお願いしています。私も牧師ですから、時々先生これを祈ってくださいとこうお願いされることがあります。ご自分で祈っても十分こうなんかこう気持ちが収まらなくてですね、このことについて先生も祈ってください。でもここではですね、パウロが自分で祈っても足らないということを本当に自覚して、同じようにですね、私に祈ってくださいとお願いする人と同じように祈ってください、こう教会にお願いしているわけです。これが福音信仰です。キリストと共にということです。キリストと共にです。私たちは一人ではなくてキリストと共にです。本当にキリストが本当に私を力づけてくださるように、キリストのことがもっとはっきりとわかるように、こう私も祈るけれども、皆さんもよく私を祈って助けてくださいとお願いしているわけであります。もう一度6章の19、20の御言葉を見ますとこうあります。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。この祈りの内容を少し見てみたいと思います。改めてですね、これは我々が祈る祈りの内容とは本当に違うなと気づきました。もし皆さん誰かがですね、このパウロのような目にあったらですね、この福音のゆえに牢に入れられたとか、あるいは迫害されて本当に、家にもう家から出るなよとかですね、キリストを信じてもう家族から反対されて、もう教会行っちゃいかんぞと、家から出るなよと、こういうふうにこうされたとします。パウロは今福音を伝えて牢の中に入っているわけですけれども、 私が素直に考えるとですね、もし教会の指導者である人が牢に入ったら、私たちはこう祈るんじゃないかと思います。どうかその人が本当に牢から解放されますように。これが第一のことじゃないかと思いますね。でもパウロは、私がこの牢から早く出れるように皆さん祈ってくださいとはお願いしてないわけです。そうじゃなくて、ここで語るべきことは、第三に語れるように祈ってくださいと言ってるわけです。実はこれが最初の教会の祈りの姿です。これパウロだけじゃないんです。パウロだけじゃないんです。使徒言行録の中には最初の教会の姿が出てまいりますが、使徒言行録の4章、使徒言行録の4章というのは、教会が最初に受けた迫害の姿を私たちに見せてくれます。まあ、ここではパウロではありませんが、ペトロとまたヨハネが牢の中に捕らえられました。彼らも使徒ですね。そのペトロとヨハネが牢の中に捕らえられて、そしてまた裁判を受けて、その後釈放されるわけですけれども、その釈放されてきたペトロとヨハネを迎えて、その後教会が祈った祈りの内容が4章の23節以降出てまいります。ここを見るとですね、4章の29節から見るとこうあります。彼らはこう祈ったというわけです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか見てを伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。こんなこともうこれっきりにしてくださいなどとは祈っていないんです。あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。こういう祈りはしようと思ってできる祈りではありません。しようと思ってできる祈りではありません。ペトロとヨハネがですね、脅されて牢から釈放されてるわけですから、これ以降もイエスの名によって語るなよと、ひどい目に遭うぞと、こういうふうに脅されて牢から出されてるわけです。その時にペトロとヨハネは、神の前であなた方に従うことが正しいかどうか考えてください。こういうふうに、とても挑戦的な言葉を言いながらですね、まあ、彼らの側からすれば捨て台詞、とても生意気な、でも民衆がこのペトロとヨハネを支持していますから、簡単に彼を扱うことができない状況です。それで、まあ、途方に暮れてある程度ですね、釈放しました。でこのペトロとヨハネを迎えた教会が、ああよかったよかった、助かったと言って喜んで、これから先このようなことが起きないようにと祈るんではなくて、思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと祈ってるわけです。これは第二第三のペトロとヨハネのような有様が続くかもしれないこと、もし考えたらですね、十分予想できるわけです。でもそういうことを考えないかのようにですね、こう祈ってるわけです。そして御言葉を語り出したとあります。このような祈りはしようと思ってできるものではないと思います。祈りの真似はできますけれども、本当にこういう祈り、イエス様がおっしゃった通りです。人は心の内に満ちているものを語るんだというですね。だから彼らはですね、
心の中にこういうものが満ちてたわけです。不思議なことに。そしてこう語ってます。
いろいろな思い煩いとか恐れとかいろいろなものも当然あってしかるべきなんですけれども、でも彼らはそういうふうな恐れや思い煩いを本当に締め出すほどに違うものが満ちていて、こういうふうに語っているわけです。
これが救いです。またキリストと共にあるということです。
私たちはクリスチャンといって名を呼ばれていますが、クリスチャンにもいろいろあるわけですね。
彼らもクリスチャンです。私もクリスチャンです。
だけども彼らがクリスチャンで私がクリスチャンで、もし彼らと一緒に私が並んでいたらですね、違うもののように見える気がします。違うもののように見える気がします。じゃあ順番にですね、ここで祈ってる人たちと、じゃあ何々さん祈ってくださいと言ってこの人が祈り出して、そして私も祈れと言ったら違うことを祈り始めると思います。まあ残念な告白かもしれませんが、でもこれが福音信仰です。心の中に満ちているものを私たちは語ります。私たちの信仰が本当にキリストが私たちのうちに満ちる、キリストの言葉が本当に満ちる、心の中にそれがある、そして出てくるものが変わるということです。キリストが共にいるというこのことが福音であります。命とは一人で生きる命ではなくて、キリストと共に生きる命です。だけどもですね、その命が彼らの中には満ちていたわけです。福音のゆえにこういうふうに困難にぶつかっているし、福音のゆえになんとかここから神様助けてくださいと歩んでいるわけです。だから福音なんですね。福音でなければこういうことの中に彼らが置かれる必要もありません。福音によって苦しみ、福音によって道を開かれ、福音によって光を見て進んでいるわけです。満ちてる。苦しい時の神頼みのようにですね、苦しい時だけキリストが共におられることに目を向けて、キリスト助けてくださいと。まあでも目の前の問題が過ぎたら、キリストが共にいることはまあしばらく脇へ置いといてですね、こういうものではなかったということです。こういう中でこの教会の祈りがあり、またパウロの姿があります。パウロが牢につながれているのも、先ほどの箇所に戻ればですね、彼はこう書いているわけです。私はこの福音の使者として鎖につながれています。こういう、これは福音のゆえにここにいるんだと言っているわけです。福音のゆえにここにいるんだと。福音の使者です。これは使者っていうのはですね、大使という言葉です。大使。まあ全権大使です。全権大使っていうのは、大使が言ったことは、使わしたその国なり王なり、その主権者なりが言ったことと同じです。ここで約束したら、これは国が約束したことと同じです。神の国の使者として、大使としてここにいるというです。その大使の姿が国の姿です。そういうものとしてここにいるんだというわけです。その福音の使者がここでビクビクしていたらば、その国は本当に情けのない本当に国だなという姿でしょうし、その使者がそこで語るべきことを語り、行うべきことを行っていれば、その国の姿がその使者を通して知られます。そういうものとしてここにいるんだと言っているわけです。福音のゆえにここにいるんだと。そして福音のゆえにここにいるんだから、語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。とても筋が通ります。福音のゆえに、福音の中身はキリストが共に出す。キリストと共に歩んでいるからここにいるし、またキリストと共にいるにふさわしいように語るべきことを語らせてくださいと。私の愚かさや私の臆病さや 私の足りなさによってキリストが共におられることが曖昧にならないようにどうか祈り助けてくださいと言っているわけです。これはパウロだけの姿ではありません。すべての信徒たちがこのように祈り祈られながら歩んでいたのがこの最初の教会の姿です。そしてまたこの聖書の中で私たちが繰り返しここから恵みを受けるのは、あ、なるほど、福音を信じるとこういうことなんだと、こう発見するわけですね。発見するわけです。福音というのはこういうもんなんだと、苦しい時の神頼みじゃないんだと。もちろん苦しい時の神頼み、ここで本心に立ち返るということはありますね。放蕩息子だって、あのイエス様が語った放蕩息子だってですね、まだ自分で何とかあるうち、何とかできるうちはお父さんのところにだけは帰りたくなかったんですから、何とかできるうちは豚の世話をしてでもお父さんの家には帰りたくなかったんですから、最後の最後もどうしようもなくなって思い出してお父さんの家に帰りました。まあ、そういう固くなさ、これはあの放蕩息子のだけの姿ではなくて、私たちのうちにも頑固にどこまでも残り続けるものと思います。だから神様から時には懲らしめを受けてですね、本当に神様に泣きつくように帰るしかないような経験すると思うんですね。パウロも実際このように今牢につながれて自分でも散々祈るし、皆さんも祈ってくださいとお願いしているのは最初からそうだったとは思えません。イエス様が最初にパウロを捕らえた時にこう言いました。神の国のためにこの者がどれほど苦しまなければならないかを知らせよう。多くの苦しみを通して彼は学びました。自分の力など何者でもない、自分の知恵など何者でもない、キリストだ。弱い時にこそ強い、これを学びました。私たちもまたこの福音に従って歩んでまいりましょう。ここから見えてくる福音伝道の姿は本当に私が見たり聞いたりしてきたものと違うんじゃないかなと改めて気づかされています。皆さんは福音伝道というとですね、誰か教える人がここに立って、みんながここに集まってですね、何かこう教えを伝えるとこう考えるかもしれませんが、そのような伝道この時代にできません。したくてもそのような伝道、確かにペンテコステの日に一人の人が立ってですね、ペトロが立って大勢の人たちが、ああこれは何だと聞いたということが出てきます。あるいはペトロが、あるいはパウロがですね、大勢の人たちが集まってそこのところへ行って説教したということも出てきます。でもこれは非常に特別なことで、非常に特別に与えられた機会で、多くの宣教は本当に2人3人の中で、その人自身の中に満ちたことが語られることを通して進んでいきました。そしてそういうふうに福音を伝えるから、その人は福音のゆえにいろいろな経験をしました。ある人はその職を失った人たちも聖書に出てきますし、その町を追われた人たちも出てきますし、じゃあそういうふうに町を追われたり職を追われて、神様この町から追われないようにしてください、職を与えてくださいが彼らの命の祈りの中心だったかというと、福音に満ちてそのように歩んでいくときには違いました。そういうふうに散らされた者たちが福音を伝えながら歩んでいったと出てきます。使徒言行録の8章です。ステファノという最初の殉教者が、キリスト教会最初の殉教者、ステファノが殉教して、その後エルサレムで迫害が起こったと8章を見るとあります。8 章の一節から見ますと、こうあります。サウルはステファノの殺害に賛成していた。その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちの他は皆、ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方、サウルは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。さて、ここです。散っていった人々は、福音を告げ知らせながら巡り歩いた。こうです。満ちていたからです。キリストとの関係が本当に満ちていたからです。そのようにして伝わっていきました。その人を通して、名もない人々です。名もない人です。名前の有名な人がここに立って、大勢の人々がその話、人から教えを聞こう、こういう宣教ではあります。名もない人々が、キリストと共に生きてるから、キリストと共にいろいろなことを経験してるから、いろんなことを味わっているから、その人なりの言葉で、その人なりの姿で、キリストを伝えていきました。もっとはっきり言えばですね、パウロがローマの信徒への手紙で語った通りです。誰がキリストイエスにおいて示された神の愛から私たちを引き離すことができるだろうかです。それぐらいキリストが私をしっかりと捉えてくださっていると。こういうふうに信じてそこにすがっているから、それを語ることはとても自然なことでした。大声で語る必要もありませんでした。大胆にということは大声で堂々と人々の前でたじろぐことなくということではありません。大胆にというのは人を恐れないでです。語るべきことを語ったということ。上手に語る人は上手に語るでしょうし、言葉が立たない人は本当にたどたどしくしか語らないでしょうし、言葉の少ない人もいれば多くの人もいるでしょうけれども、いずれにせよ、キリストと共に生きている人が、共におられるキリストを伝えていったということです。とても自然なことです。改めて、誰が私たちと今共におられるかを悔い改めを持ってもう一度確認しながら歩んでまいりましょう。お祈りいたします。福音のゆえにそれぞれの人がそれぞれのところへと導かれ、またそこにとどまり生活をし、何事かを語り何事かを行いながら歩んでおります。願わくどうか私たちのそのような日々の営みの土台がイエス・キリストであるよう、私たちの日々の営みの拠り所がイエス・キリストであるよう、どうぞお導きください。私は戸の外に立って叩くとあなたは言われました。決して強引にその戸をこじ開けようとはせず、戸の外に立って叩いて、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私はその中に入って食事をすると約束してくださいました。あなたと親しく食事をするように、あなたと親しく語り合うように、誰にもより頼まずあなたにより頼む者としてあなたの前に本当に心を注ぎ出すようにして、あなたとの良き交わりを得て歩む者とさせてください。鼻で息をする人間を頼りとするなと教えてくださった通り、本当に私たちがイエス・キリストよ、あなたを頼りとして強められ、あなたに感謝し、また人を通して与えられるどのような小さな事柄にも感謝し、感謝と喜びにあふれて歩んでいくことが許されますように。御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 お立ちいただける方はお立ちいただきまして賛美いたしましょう。賛美歌の225番です。
お座りください。